はい、というわけでね、何も思いつかないんですけども、
あら、また。
なんかありました？
え？
なんか雨 しか降っ
マジ
てないで
か。
すよね、今週。
確かに、確かに。もうずーっと雨やったよね。
ねえ。
うん。
ほら、だってさ、今までだったらさ、コロナとかない時だったらさ、あ
う
れじゃん、チアガール居酒屋行った話とかできたじゃないですか。でも今はね、チアガール居酒屋行くこともないですから、
ん。行ったことないけどね。
チアガール居酒屋に行けないってことは、もうそれはもうすなわち話のネタないっていうのと一緒ですからね。
そうだね、おとなしくしてなあかんさかい、ネタないよね。
そうなんですよ。全くないんです
う
よ、マジで。
ん、うん。
強いて言えば、ひたむきさんの YouTube に出演しました。
ああ、はいはいはいはいはい。
それぐらいですかね。
うん。
終了
面
という
白
こ
いん
と
で、
で。
また聞いてあげてください。はい。
僕の歴史がわかるんで。
うん。
じゃあ、普通音いきたいと思いますよ。
はい、行きましょう。
ラジオネームピロリズムさんで す。
はいはい。
ブライスさん、タクヤさん、ゲストのスリピさん、こんばんは。
あ、ほんま、あ、シャワーっていいんや、俺。ごめん。
え？
シャワー。
いや、基本は喋んないですけどね、ゲストの方。
ああ、そっか。あんね。
あんまり喋んないですけど。
もう喋ろう。はい。
梅雨かと見まごうほどの連日の雨、本当に嫌になっちゃいますね。オーリアリズムってことでね。さて、今日は久しぶりに M の法則についての質問です。現在の M の法則を語る上で、なくてはならないと言っても過言ではない。なくてはならない上で言っても過言ではないっていう。ないが何回続くんだよっていう。鮮度というオプションですが、私的には、鮮度は S 質を補完するものだと捉えています。今井さんが鮮度とは S 質を補完するものというふうに言及したことはこれまでありましたか？私はずっと M をやってきたわけでもないので、中間の知識が不足しています。教えてくださいってことでね。では、ご清聴ありがとう、戦場だーってことでね。
はいはい。
はい。いや、特に S 質補完とか言ってないですよね、今井さんね。別に。
は読んでない。聞いたことないですね。読むは聞いたことないですね。
入ってきた、ゲストが入ってきた。ゲストが入ってきた。
多分この中で多分コラム読んでるの僕だけでしょう、多分今。
確かに、今読んでるのはもうスリムさんだけ。
そうそうそう、だけなんで。そうそう。そもそも鮮度って言葉を今さん使ってあります？
あ、鮮度使ってますね。
あ、使ってるよね。
ええ、まだまだ、まだまだ。特に2、3戦目ぐらいでも全然、だから格上げ2、3戦目でもまだ鮮度高いっていう使い方は
ああ、
めっ
な
ちゃ多
るほ
い。
どね。
オープン、だから重賞2戦目とか、オープン2戦目、3目で本命するときは大体その使い方してますね。
どうやろうな。ごめんな、ちょっと待って。
今コロナにかかりましたね、この短時間で。
マジですか？
大丈夫。よし、大丈夫。
多分奥さんがほら、あまりの袴だっぷりに多分毒殺を計画してると思うんで、多分多額の保険金がかけられてる可能性ありますけど。
し、回復、大丈夫。
激しい。
S 質の保管、鮮度は、僕の中では、なんていうのかな、ウキウキ感を助長するっていうイメージで。なので、苦しいことを解き放つっていうイメージですね。そういうイメージなんで、それがたまたま、S の負荷に見えてることもあるかもしれない。
なるほどね。
うん。
まあ自分もそんな感じですかね。なんていうのかな。それ別に S がどうとかっていうよりかは、苦手なこともできちゃう期間みたいな感じ。
それからテンションが高い。だから、それはテンションが高いっていうのは、まあ確かに S の星が、というよりは、なんかもしれないよね。
そうですね。
その走る意欲っていう意味では、S っていう意味？
まあ、足のおかげは、まあ、なんか S、なんか、その S の補完って言ったらしっくりくるような気もするけど。
まあ、鮮度がなくなってくると、まあ本質に近づいてくるってイメージですね。だからその馬の、
でしょうね。
主にレッドアリオンなんですけどね。なんでお前クラレントじゃねえかよみたいな、最終的に。まあそんな感じですよ、ピロさん。じゃあこの流れでそのままコーナー行っちゃいます。
はい。
ちょいつよちょいよは討論会。
はい
というわけでね、かなりお久しぶりなんですけども、
はい。はいはいはいはい。
ちょっと2週間お休みさせていただいてましたんでね。
うん。
あ、そもそもこのコーナーはどんなコーナーかと言いますとですね、まあ僕たちが一頭馬をあげるんで、それよりちょっと強い馬、ちょっと弱い馬、皆さんに考えてもらおうというコーナーなんですけども、
はいはいはいはい、
今回のお題はダンスディレクターよりちょっと強い馬ということでした。
お、
うん、これはなぜこのダンスディレクターに決まったかというと、拓也さんが結構強い馬だと思っているからっていうのがありましたよね。
はい、かなり強いと思ってますので、
そう、かなり強いと思ってるから、みんなにだからまあ最初あのサブリミナル効果で、お前らデュランダルとか桜爆しようとか言えよっていう風にあのサブリミナルで皆さんの脳に直接伝えたんですけども、
はい、
はい、果たして皆さんに届いたかどうかっていう問題ですね、
うん、
これが僕のこのなんていうテレパシーみたいなのが通じてれば、皆さん強い馬ばっか上げてきますから、これ果たして皆さんにそれが届いたのかどうかっていうのね。
はい、
じゃあ確認していきましょうか。
はいよ。
ラジオネームひ、光秀さんです。
はいはいはい、
今回のお題はダンスディレクターよりちょっと強い馬ということですが、最初のピンときたのはシーズ東証でしたが、うん、悩んでプリサイスマシーンにしますってことね。
マメんじゃねえぞ
いやいやいやいや、プリサイスマシーン強いでしょ、俺好きだったよ、プリサイスマシーン。
そうだけどさ、
いや、プリサイスマシーン、俺高松宮ペールギュント一点勝負したらさ、あ、ペールギュントじゃねえ、あれだ、鈴鹿フェニックスと一点勝負だったかな、あの時そしたら間にペールギュントに割られてさ、うわーと思って、プリサイスマシーン3回よみたいなね。まあ、ダンスディレクターよりちょっと強い馬ということで、まあ、プリサイスマシーン全然ありだと思います、僕は。はい、専用や高齢でも活躍してな、していたなと思います。
あ、なるほど。
あとは、ダンスディレクターの戦績振り返ってみると、ダイアトニックっぽいなとも感じていますって言って。なるほどね。わかるわかる。いやー、これはもう確定でしょ。プリサイスマシーンね。
却下で
独断と偏見にあ、そうそう、一応このちょい強いちょい弱のルールとしては、5年以上ね、年齢が離れてるっていうのがあるんですけど、
はい、
で直接対決がないっていうルールなんですけど、うん、スリミさん今思いついたパッパッとですよ、もういろいろ考えるとまた大変なんで、はい、パッとダンスディレクターでちょっと強いわって言ったらどれくらいいきます
か、ね、マサラッキーです。ああ、鈴木の早風。鈴木の早風。だから、1004やなっていう感じもするんで、だから、1002、ダンスレプターって1004か1002でどっちって話じゃん。どっちがいいのって話。実績は1004か。
1004でもいいんじゃないですか。
っていうのと鈴木の早風なんですけど、ちょっと、鈴木の早風の方はちょっと強いこと
よ。鈴木さんの中では、マサラッキよりも鈴木の早風の方が強いですか。
いやいや、ま、いやいや、マサラッキは、もう、マサラッキの強いから、自慢も勝ってる。
それ
はも
う、
チャンピオン。
ね、
マサラッキやし、ダンスレクターちょっと強くて、だから、ダンスレクターちょっと強いのが、マサラッキやね。で、まあまあまあ、ほぼ、だから、ちょい弱いですよ。ほとんど同じラインやったら、早くな
る。ああ、いいこと言いますね。ちなみに、この、お題を出すときに、俺が言ったのが、まあ、杉の早風ぐらいでしょみたいなこと言ったんですよ。ちょうど本当に。
エムラジのあれ見て見たときに、あ、そうそう、ダンスリュークダメとか、俺、ほんまにパッと杉の早風やってよ。
ほらほら、やっぱりそんなもんなんですって、世の中の評価は。
マサラッキーはでもあれよ、今井さんの評価めちゃめちゃ高かったんよ。マサラッキーか。
まあ、でもマサラッキーじゃいいんじゃないですか、一応か、実績で言ったらね。
なるほどね。
うん。ダンスリュークダメ言うても。G1 勝てない。
と、強いとこからね、もうちょっとあったらよかったんやけど、まあ、G1 勝てるとね、やっぱ、ダンスで勝ってない馬と比べると、ね、それは上に、次のチームが、ちょっとあれや。
はい。じゃあ、大丈夫です、タカさん。
はい。
まだメール来てます。
はいはいはいはい。
だから、次の方が強いの出せばいいだけですから。
ほうほう。はい、
ラジオネーム結構さんでです。
はいはいはいはい、はい。
今回、あまり良さげなのが浮かばなかったのですが、BP ガールさんといかがでしょうか。同じ重賞2勝馬でダンスディレクター高松4で BB は高松に、スプリンターズ2着の惜しくも G1 勝てなかった馬同士いい勝負かな。
なんで北海道専用馬やね。
いいですね。
BB ガールでいいですよね。
いいですね。G1 2着もあるしね。そうそうそうそう。
そうそうそうそう。
だからどう、そうそう、ちょうどいいじゃない。
ダンスディレクターだって G1 実績ほぼないですから。
そうそう、ほぼないです。強かったけど、確かに、まあまあね、使うとき遅すぎたから、あれですけど、最初に使ったのが。
じゃあ、タカヤさん、プリンセスマシンか BB ガルダンで選んでください。
はいはい、マサラッキリやんか。
メール無視してマサラッキリ、じゃあマサラッキリ。
はい。
じゃあもうしょうがないな。これはもう妥協しますよ、じゃあ、本当に。じゃあ、ダンスディレクターでちょっと強いのはマサラッキリしますよ、じゃあ、しょうがない。
タカヤさんはダンスディレクターは使うとか強くなるとかピークを待ちながらあれね、いい時に自慢出れへんかっただけでポテンシャルはあったってこと
です。まあ確かにね。
ああまあそうね。その言い訳ね。だから
条件線でもたもたしてもうたから、そこら辺のあれが痛かった。もっと早い段階で起き
てたらみたいな。だってあれじゃん、KO 杯のクソ打ち詰まりもあったしね。
例えば前世のダンスディレクターとハートレイクとやらせたらどっちが強い？
それはハートレイクでしょ。
ほんまけえじゃあジェニュインは？
いやいや、ジェニュインでしょ、どう考え
たら。あ、そうだよ。
ダメちゃダメでしょ、ジェニュインは。
千四千二でやらせたらわかんないけど。
千四だったらジェニュインでしょ、どう考えたって。
そうか
こんだけダンスディレクター買ってんすか、マジで。
いや、いいよ。いや、俺もいいよ。俺も買ってますよ。夜も時間。
え、でもまあ、スリビさん買ってるから、マサラッキー。
まあ、マサラッキー言ってくれてるもんね。うん。
そうそう。
福永で買った高松の宮記念の馬よりも弱い？
え、サニングデール？
サニングデール。
まあ、サニングデールじゃないですか？でもさすがに。
そうね。
阪急杯勝った後に高松には連勝できるダンスディレクター。じゃあ。
あ
れ連勝してるからね。
確かにね。
阪急杯から高松宮ってポンポンっていってるから、あのシルクロードさんからの。
ね、まあじゃあ、マサラッキーでいきましょう。
妥協した。ついに妥協した、この男。じゃあ、マサラッキーってことで。
そうか、ハートレイクの方が強いか。
いや、まあ僕はプリサイズマシンでもいいと思いますけどね、全然。
いや、プリサイズだよ、勘弁してくれ。
いや、プリサイズいい馬だったと思うけどな、俺。
いや、悪いことないよ、悪いことないけどな。
中日新聞杯、あんなハンデ重賞2連覇できないって今井さん褒めてたんだから。普通、馬っていうのはピークが短い馬ことが多いから、同じ重賞2連覇するって難しいんだって言ってたもん、プリサイズマシンに。
プリサイズ、阪急、じゃあ、阪神カップで、フサイチリシャールに負けたよね。
いや、ああ、阪神カップは負けてたけど、阪急杯は勝ちましたよ。
ああ、大体プリサイズマシンって地方馬やんね。地方馬で大体中距離使ってたお前もんね、元は。
はいはいはい、はい。
もともとカシオペアとか使ってて、うん、そこからあの中日新聞杯2連覇ありつつの、あの鈴鹿フェニックス同着みたいなのあったじゃないですか。
うん、うん、あったあった。
そうそうそう。
成績は多いよね、確かね。
じゃあ、プリサイスと互角、マサラッキよりちょい弱いでいいですか？じゃあ、ダンスディレクターは。
はい。
ちょっとじゃあ、まあ、皆さんの評価は、だから、あれですからね、BB ガルダの方と互角じゃないんですよ。BB ガルダの方が強いと思ってますからね、月光さんは。
まあ、僕の中ではトロットサンダーという分やと思ってるんで。
トロットサンダー、ダンスちょっと強いのトロットサンダーとかねえよ。それはダメだよ。
ガチガチ強い言うでな。
トロットサンダーだったら、なんかもう別にデュランジャラと互角とかでもいいぐらいのレベルで言ったら。
マイル負けなしだからな。
うん。あ、次回のお題ください。
どうしましょう。どういうジャンルからいきましょう。そろそろ。
別に、いっそ古い馬とかでもいいですけど。
ほうほうほうほう。
じゃあ、長距離いきます？短距離行ったから。
長距離。
はい。じゃあ、東海トリックよりちょっと弱い馬とかにします、うん、古いですか、
ね、やんなことないよ。
な、別に、ジョイス、そうじゃな。
ほら、お題の方は分かりやすいものがいいじゃないですか。
そうやな、まあ。
アメリカンボス。
古いんだよ、だから。古いって。アメリカンボス知らないリスナーの方が多いですから。せめて、東海トリックぐらいの年代にしてください、せめて。
あ、じゃあ、東海トリックでいく？
あ、じゃあ、東海トリックでちょい強にします？弱にします？
強にしよう。
強にしましょうか。
うん。
結構強いと思いますよ、東海トリックで強いってなると。
僕はもう一頭、パッと今浮かんでるのもいるんやけど。
フェームゲーム？
ああ、近いかな。でも、違うかな。
じゃあ、それは、ちょっと、
うん、
後で聞くってことにしましょうか。
そうね、うん。
じゃあ、とりあえず、じゃあ、お題としては、東海トリックよりちょっと強いまってことで。
はい、はい。
はい。皆さん、あなたの、あなたの心の中で東海トリックよりちょっと強いま教えてね。
はい。
あと一つ言えることは、あの、別に東海トリックファンこの中にいないから何送ってきても大丈夫だよ。ダンスセクターだと怒ってくる人がいたけど、今回は気にせず送ってね。
はい。
はい。
あと3バシーの半しかつけられへんかったディープインパクトって書いても全然。
確かにね、ちょっと強いっていうか。泊まり系競馬サロン M ラジー、どうも改めましてこんばんは、ブライトです。
はい、どうもタクヤです。
はい、というわけで今週はね、一応タクヤさん司会だと思うんですけども、
あ、はいはいはいはい、
はい、僕が仕切らせていただきますけども、
はいはいはい、
はい、あの予想講座だったらよろしくお願いします。
はい、わかりました。
はい、というわけでね、あのね、まあ、天気とかもね、あの良くないですけども、最近ここ天気で話してみたいになってくださ、はい。いや、僕、マジでね、ほんとね、拓也さん？
うん。
あの、僕は拓也さんの方好きですよ。
ありがとうございます。
好きですけど、
はい。
ちょっと一個許せないことあったんですよね。
何ですか？
裏学を指名したことですね。
あ、なんで？あ、あー、そうなんそうなん。あれだね、プライの優勝なくなったやな。
そう。あの、指名した瞬間に俺の優勝なくなったんですよ、マジで。
あー、なるほどね。
そう。あ、もうねえじゃんと思った瞬間、裏学負けたから、
うん、
よし、これで拓也と一緒に、もうこれは同胞だと思って。
そう
だ
ね。
まあ、これはもう、一緒に優勝を諦めた者同士頑張ろうみたいな。うん、
あの、今日裏学負けた時点でもう僕ももうええわになってもたね。
いやーね。でも、高川の時はちょっと期待したでしょ、かなり。
うん、そうね。だから次、もし勝ってくれたら、まあ、まあ、もう一回期待できるかもしれないけどね。
いや、もう、真ん中ちょい上ぐらいを狙いますよ、僕たちは。
はい、そうしましょう。
はい。まあでも言うてもね、あのバリアションさんとかで全然上ですからね。
そうですね。
とりあえずメンクさんには勝ちましょう、メンクさんに。
あ、確かにそうだね。
はい。でも今回も主催者ちょっと怪しいんじゃないかなっていう気配があります。
2つ飛んでるからね。
はい。じゃあ、この番組はどんな番組かっていうのを言っていいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、この番組は岩井雅宏氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はいはい。
はい、それでは今週は、札幌記念って思うでしょみんな。違うんだよ、北九州記念予想するよ。はい、まさかのフェイント。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組はエムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
第56回の北九州記念になります。本日はですね、いつ以来になりますか？
いつ以来ですかね。あの、ただ、あれですよ、
僕が休んだ時に出てもらってるんか。
休んだ時に出て、高松宮でしたっけ？
そっかそっか。
あ、そうですね。高松宮の時です。
そうですね、その説はお世話になりました。そうですね、高松宮記念以来となります。すりみさんです。じゃあ今日はですね、この3人で、予想していきたいと思います。北九州記念の最強馬をお二人一頭ずつ挙げてください。
次のエンデバ
ー。すりみさんは
北九州記念の勝ち馬。
はい、
もう18時代の方の記憶ばっかりになってるわ。ダンディコマンドとかになってるわ。
出た日本ヒロウィーナー。ダンディコマンド。
まあ、ダントツで強い馬が言っておりますけどね。
北九州？
はい。
フリップレスナイト？
そうですね。
それそれ。はい、それ。
はい。
はい、それ。
じゃあまあそんな、北九州記念頑張っていきましょう。
はい。
はい。じゃあもう今日は土曜日なんで音出てますね。
あ、出てますか。じゃあ、
はいはいはい、
発表しましょう。
きましょう。あ、大丈夫です。あの、さすがにあります。
はい、お願いします。
はい、はい、1番人気、7番。あ、結構ついてますね。4.5 倍、ジャンダルム。2番人気が11番、アウィル・アウェイが 6.9 倍。3番人気、おお、12番、モズ・スーパーフレア 7.1 倍。これ結構嫌われてるね。
うん。
ね、4番人気、17番、外枠になりますね。ヨカヨカが 7.6 倍。5番人気がうちの方になりますか。6番ファーストフォース 8.2 倍で、大外のボンボヤージとは、9.6 倍で6番人気となっております。これが10倍以下がこんだけかな。もう1頭がいますか。
いや、もう大丈夫ですよ。
こんだけですね。
結構割れてますね、だいぶ。
そうですね、まあ、1番人気が、ね、4倍ついてますもんね。その次はシゲルピンクルビーが11倍か、はい、そんな感じになりますかね。はい、はい、じゃあとりあえずお互い本命まずいきましょうか。
おーい、
いいですか。
はい。
はい。じゃあ、本命で揃いましたね。行きましょう。せーの、ドン。さすがやね。みんな、みんなひねってきましたね。はい。本命で揃いました。おー、すごいね。ブラスター本命、シゲル・ピンクルビー。タクヤ本命、アシコル・ターレ。で、本日ゲストのスリミさんが、エングレーバーというふうになっております。人気は、シゲル・ピンクルビーなのかな？
ね。
そうですね。はい。じゃあ行きましょう。
はい。これ、シゲルピンクダイヤ。
はい。
のゼンマイなんですけど、あ、ゼンマイ、うん、ゼンマイじゃないの、半枚。
半枚です、
ね。モーリス。
半枚ですね、モーリスだから、うん。これもね、あんま強いと思ってなかったんですけど、
うん、
で実際問題、ほら、お姉さんはさ、チューリップ賞を激走した後にも、桜花賞もう一回来たっていう実績あったじゃないですか。
うんうんうん、
そう考えると、もう全然なんですよね。
うん、
はい。なんで、まあ、お姉さんよりは弱いと思うんですけど、ただ、函館スプリントも2番人気になったじゃないですか。
はい。
だね、僕はこの時決めでしたね。はい。
無理だろうっていうね。そもそも、その、桜花賞16着馬を2番人気って無理だろうって思ってたんですよね。ただ、まあ、内容を見たら、まあ、スタートでちょっと、後方からになっちゃって、速いペースっていうのもあって、で、完全にもう、直線、もう前が完全塞がっちゃって、でも0秒誤差で9着だったんですよね。で、それ見たときに、あ、結構いい馬なのかもしれないっていうのがすごいあって、で、いきなりの大幅短縮で、ペースもすごい上がって、ちょっと追走に苦労したんですけど、まあ、今回は1回前走がすごい、前半3波の32秒8っていう速いペースだったんで、まあ、今回、まあ、多分同じかそれよりはちょっと多少遅くなると思うんで、まあ、それよりは追走も楽だし、枠もちょっと外目に入ったんで、まあ、もちろん3歳牝馬っていう鮮度もあって、筋量もまだ軽いんで、まあ、前走よりは絶対上積みありそうだなと思ったんで、で、他にまあ、あんまりいい馬いなかったっていうのもあって、まあ、これかなっていう感じですね。
鶴見さんは
シルクピンク
ビーは、はい。
でしたんでね。で、前走全然さばけずに終わったんで、ああ、まあ、逆でね、さばけれるかさばけへんか、ね、うまいことできるかいかへんで、まあまあまあ、5倍やったら、まあまあ、かけへん方が良かったかもしれないですけど、まあ、それで負けて、で、今回、ですよね。でも、ただ別に別に強調作用は今回はまあ何でしょう、短縮後でもないし、まあショックがなかなかかってないし、まああとはまあ何でしょう、普通の差し馬の普通のまあまあ普通の差し馬なんで、まあ中枠で展開がハマったらって感じですかね。あんまり強調作用もないんですけど今回、うん、って感じです。
はい。そうですね。僕もちょっと落としたかな。前回最後の足は、まあまあまあ、見どころは確かにあったっちゃあったかなとは思うんやけども、僕も村井さんと一緒で、そもそもそんなに強く見てなかったし、まあタイプ的にはエースが出てるんやろうなとは思うんやけれども、まあ、一応、桜花賞から、価格2ヶ月か。だから、まあ、ギリギリ休み、 なのか、休みじゃないのかっていう範囲なので、そう考えたら、一応短縮で後ろから回って、まあ、飛んできたって考えたら、まあ、一応一つのショックにもなったのかなと思うので、うん、もう一回上がってくるとなると、やっぱり掲示板ぐらいは欲しかったかなっていうのが正直なところですね。
いや、これはだから LK、L っぽいからショックになってないんですって、多分。S だったらショックだと思うんですけど、エピセアローみたいな感じだったらショックなんですけど、多分一回だから、慣れ
でってことよね。
そうですね。
失敗後の同距離みたいな、まあ、イメージ
しちゃった
ような感じ。
はいはい。ダイヤメンションだったらいいんですけど、その、
うん、
モーリスの分ちょっとずぶいい感じあるじゃないですか、ちょっと。
はいはいはいはい。
ずぶい感じはあったんですか、僕らの線に。
ああ、そもそもずぶいからどうなんだっていう問題ってことですか？
これないですか、線。ここら早いですけど、相変わらず。
まあ、だから前走の32秒8っていうのを利してってことですよね。前走が32秒8っていうのは相当早いんで。
ああ、なるほどね。
だからバウンド延長みたいなイメージで。
はいはい、なるほど、
ね。っていう感じですかね。
回の方早くない
どうなんですかね、ペースは、まあ多分33秒前半ぐらいだと思うんですけど。
そんなに落ちる今のはあれ、俺32秒もっと早いと思うけど。
ああ、まあ両馬になれば早いのかな。
今日見てるのだ結構早いと思うな。
ただまあ、前走ほら別に、ほら、詰まってなかったら結構来てたっていう感覚はあったんで。
はい、そうですね。
はい。でまあ、慣れありつつのちょっと外目というかまあ真ん中ですけど、で、あとはまあ3歳馬で一応鮮度持ちっていう、ありつつですかね。
そしたら、どっちですか人気は。アスコルターレか
一番人気ぐらいなんで、エングレーバーだと思います。
エングレーバー、はい。
まあ、エングレーバー、はい。
そうですね。エングレーバー行きましょうか。
はい。エングレーバーは短縮ですよね。まあ、まあ、一応間隔空いてますけど。で、まあ、オールヘイブの短縮っていうのは、基本的にもう短距離の、もうベタベタのあれなんですけど、もうよく来まくってるんで。で、まあ、本当はこのままも1004やったし、僕らもいろいろデータ取っていくと、やっぱ1004の短縮の方がかかりはいいんやけど、まあまあ、この馬は割かし行ける足があるっていうのと、明日、まあ何やろ、ばらけたらいいかな。ばらけたらなんとかこなせてくれるんじゃないかなというのと、結構この馬はエツが強めで、特に専用の震災場所の特別の時、ステークスの時圧勝してるんで、金結構貯めると、短縮で貯めると爆発力があるなと思ってるんで、だからこれ、あとはもう、うちが、去年の、なんでしょう、レッドアンシテルみたいな、なんか、バラバラけて、うちもありみたいな風になってくれたらって感じで、今日の場を見てると、なんか外差し、基本的には外差しになってて、4コーナーかなり大外出した馬が、結構それでも届くみたいなことになってんやけど、これを18頭で使いまくってメインでとなった時に、もうそれの有利がなくなってて、もう全部なんか中出したり、外出したりするようになって、で、スコンと、うちをついてくれたら、このオールケーブの短縮の高さはかなりいいと思うんで、うん、まあまあ、一雨降ってもいいかな。まあまあ、スコールみたいなのあったらいいんですけど、余計、追走が楽になる分、いいかなと思っています。はい。
村さん、どうですか？
黒三角ですね。
はいはいはいはい。
これ、だから、まあ、枠がちょっと打ちすぎたかなって思ったんですけど。
そうだね。僕もそれ気になったな。
まあでもほぼそれ以外は完璧な臨戦で、前走1004で5番手取ってるから、まあ短縮ショッカー、まあ初戦にだからショッカーにはならないんですけど、まあでもちゃんと先行して、その東京の、広いとこで上がり求められるとこで負けてからの小倉戦にっていうのはすごいいいと思うんで、うん、で2走前、阪神専用。これがもうまさに S の舞台だから、ここ圧勝の時点でもう S をかなり証明してると思うんで、はい。ただちょっとまあ人気とか考えても、これはまあ、罠になりかけるかなと思ったんですけど、枠がね、だからちょっと、本当さっき言ったように、うちも OK っていう馬場だったらいいんですけど。
僕は、エングレバー5番手ですね。僕的には、 ちょっと重いかなというのと、やっぱ内目の枠っていうのは、やっぱオールフェーブルなんで、どうしてもこう一本上司のイメージがどうしてもあるので、あまりこうごちゃごちゃしたところでリズム崩されるとどうかなっていうのと、やっぱりね、単純に、まあ、今、すみさんがある程度ついていけるだけのスピードはって言われてたんけど、僕のイメージとしてはやっぱり遅れるかなっていうイメージがどうしてもある。モズの流れなんで、今回の方が多分その本格的な流れになると思うんでね、前回ビオグラフィーだったっけな、逃げたのは。この壊れてるレースでね。はい、だからそこのペースとかと比べると、やっぱり本格的な流れになってくると思うので、やっぱり位置も取りづらいだろうなと思うんで、あとはもう、そのばらけるとか、大外はまったとかっていうパターンで、まあ、破壊力でってなると、まあ、変えへんことはないかなと思うんで、まあ、一応5番手で、臨戦的には悪くないので、抑えたんですけど、僕はちょっと重さと枠でっていうので、評価を下げましたって感じですね。それでは、僕の本命いきましょうか。アスコルターレ。
はい。
悪いですか？
いや、悪くはない。
ですよね。ですよね。
だから悪くはないっていう位置なんです
よ、ね。これ、もう、両方買うんで、両方単部買うんですけど、これ、同点の対抗でしょ。
あ、そうですね。これ、やっぱり、前回、一応活性させたんで、
と、
うん。うん、今回、ね、外目の枠で差しに回ってくれてっていうパターンで、三々牝馬で52キロでって考えたら、まあ、一番、ぽいかなと、もうドラメンテみたいな種馬になってくると、もう多分こういうところにしか逃げ道がないと思うので、まあサンデーレーシングも多分こういうところでも取りに来るだろうなと思うので、まあタイミングとしては多分今回これがベストかなと思ったので、もう単純にも前回の活性化と、まあ着をしっかり詰めてきてる。で、馬体はちょっと絞ってもらった方がいいのかなとも思ったんだけど、マーガレット450ぐらいで買ってるので、あんまり増減がない方がいいかなという感じですね。じゃあ今対抗って言っていただいたんで、スリムさん先にアスコルターレを。
そうですね、ストラックの分、はい、でストラックでまともな差し馬を探すと、うん、差し馬で、一番興味がある馬がいるとなると、他にいなくて全然、
うん、
よかよかとか別になんか、そこにあるわけでもないし、うん、レッドあるわけでもないし、もうボヤジも、うん、まあ、悪くはないんですけどね、別にちょっと。うんって感じ、って感じ。一番無難、差しに回ってる位置取りショックがあって、
うん、
前走が、ぶっ放した、アドバイアのめっちゃ速い、あれがぶっ飛ばして、基本的には前潰れ、まあ、キルロードが強かったんやけど、結構前潰れ6着だったら悪くないんで、これは。
うん、
で、差しに回って、あとはね、僕はまあ内ババになるって買ってると思うんで、エンクレーバーで買うんやけど、普通にまあ外出して、大外、ね、それでも外出して、こう回ってた方が有利な時もよくあるんです。そういう時はこれなんじゃないですかね。僕はこれを買います。これを買います。
プラさんは
これ消しちゃったんですけど。
あら、うん。
まあでも悪くないですよね、確かに。
うん。
僕だから結局、まあだからドゥラメンテがちょっと、すごいイメージがあったから、
うん、
まあ、だからつって本命モーリスだったら同じだろうって話になりますもんね、結局。まあ確かに前走をね、4番手取ったの悪くないですよね。
そうですよね。まあだから、M 的なショックどうのこうのっていうと、これが一番それっぽいかなとはやっぱ思ったかな。
まあ、だから僕的に、まあだから、シゲルとの差で言うと、まあ、シゲルはやっぱり一回打ち詰まってからのやや外目っていうのと、
うん、
アスコルはまあ普通に自然に外から綺麗に先行しつつの外っていう形だから、
うん、
まあまあまあそこのなんか羽みたいなちょっと薄いかなと思ったんですけど、
うん、
まあ、だから位置取りかければまたそれはちょっと S を生かしてこう上羽みたいなの狙うっていうんだったらまあまあありですけどね、
うん、
うん、
了解です。そしたら対抗以下いきましょうか。
はい、
OK ですか。
はい、
じゃあ、3人の対抗以下出揃えましたので行きましょう。せーの、ドン、ドン。はい、ブラさん対抗、レッドアンシェル、黒三角、エングレーバー以下、白三角2頭に、ジャンダルム、モズスーパーフレア。タクヤ対抗、ジャンダルム、黒三角、モズスーパーフレアで、以下、ボンセルビーソに、エングレーバー。スリムさん対抗、エングレーバーで、黒三角、ジャン。
対抗、アスコルターレだ。
対抗が、すみれさん対抗が、アスコルタール、黒三角ジャンダルムで、お、白三角シゲルピンクルビー。で、その後は、まあ、1、3、4、5、11、17、18を、まあ、 本命から流すというような感じになっております。はい、それでは対抗人気のあるジャンダルム行きましょうかね。これ僕一番評価高いかな。
はい。
そうですね。ジャンダルム、まあまあ、戦人の鮮度、リズムで、まあ、このメンバーから考えて、まあまあ、メンバーランクある程度、ウェザードと圧勝後なので、まあ、感覚も上げて、既存上位なので、そんなに、SCCS が強いってわけではなく、若干まとまりの方に寄っているタイプなので、休み明けて、格で、ってなってくると、まあ、崩れる要素は少ないかな、というイメージですね。なので、まあ、4.4 倍ならば、まあ、普通に評価してもいいかな、ということで、対抗にしました、という感じです。さんが3番手なんで。ジャンダルムしましょうか。はい。
はい。あ、ジャンダルムは強いですね。戦になってから。いや、まあ、前走だから、まあ、なんか、亀ちゃんがなんか、高野積み焼きに行ったら絶対大勝負したのに、とか言って出ましたけど、やっぱりずっと戦に使ってほしいタイプで、そう、戦に、みんなが戦にこそっとなってて、ね。戦六使ってた時に、なんか戦六とか戦八使ってた時に、もう長いって言って戦四で勝って、で戦四まで2着切ったけど、それもやっぱり長いってなって、やっと、ほんのやっとったって話で。で、こっからまあまあ、ね、6歳やけど、まあまあ、こっから、そのね、今までの能力、どこまで回収できるかって感じですよね。まあ、強い、うまい。戦二のうまいで、戦二でまとまりのあって、なんか、まあ、重賞級、重賞何勝もできるタイプだと、まあなんで、うん。で、まとまってるし、まあまあ、ね、福永やし、まあもう中段、多分今回も、まあ、好位から、うまい、乗るんでしょう。うん。だから、クセ流が、まあ、あんまり勝ち切るのはね、そんなに、意外となんかね、結構難しい条件やと思うんで、あれやけど、まあ、なんか、上位、4前後は硬いなという気はします。
プラスも4番手？
そうですね。まあ、これはしょうがないかなっていうか。
うん、
結果的に、だから2000メートルとか竹いけるとか言ってたけど、まあ、最終的に、まあ、ビリーブだったんでしょうっていうことなんでしょうね。
うん、
エルプラドも、そんな長い距離っていうよりかは、非根幹とか良かった馬だったんで。
うん。
うん、まあ、感覚開けてきちゃしょうがないかな。まあ、抑えざるを得ないって感じですよね。
そうですよね。これもその通りだと思うね。今、鷲見さんも言ってたけども、このカテゴリーにしてはまとまってる馬だよね、この馬は。だいたい個性になってくると、もっと S っていうパターンの馬が多いけども、この子ちょっとまとまってるから、感覚開けてって考えたら、別に特に嫌うことはない馬だと思うよね。
うん。
そしたら、村さん、レッドアンシロ。
はい。これはもう、待ってましたって感じじゃないですか。こう、ダウンで、外目の枠で。で、しかも高松海は結構前つけてて、明らかに前苦しくて、でも道あるで内枠で、もうこんなん、もう惨敗してくださいっていう、もうチョークっていう状態で、苦から楽っていう感じだと思いますけどね、相手も弱くなって。うん、58キロは結局マンカフェ、って考えたら、まあまあ LK だしそこまで気にしなくていいっていうのもあるし、
うん、
昨年の勝ち馬でまた同じような人気なんで。で、スプリンター6って考えたらまあまあ強かったから、あとはまあ、京阪杯はその反動とか、高松海は道荒れでちょっと特殊馬場すぎてたし、ね、相手も強かったんで、まあまあって感じなんで、まあ、ノーカンって考えたらいいんじゃないですかね。3回しか使ってないしね、昨年から。
使い上げしてるまではないもんね。
そうですね。
うん。鶴見さんはこれは全くの無印ですかね。
ああ、このまま全然評価したことないんでね、もう全然、一回も買ったことないから。でもまあ、外枠なんでね、外枠なんで、これを100円は買うんじゃないですか、多分。100円。100円は買うかな。名称教授よりはいいかなって感じ。まあまあ、ファンタジーステラよりはいいかな。まあまあ。ね。まあ、もう20倍ぐらいでしたっけ？全然人気ないですもんね。
今20倍ですね。
9番人気ですね。うん、
外枠っていうだけで、もう借ります。はい。
よいしょ。そっかそっか。これそっか。9番人気まで落ちたか。僕もうちょっと人気すると思ったんだけどね。打球とか乗るんで、選手のこともあるからね。僕もね、これ一応落としたんですよ。はい、理由はやっぱりその、まずカテゴリーがそもそも合わないかなと思ったのよね。
ああ、まだ専用向きって言ってますからね。
うん。 だからそっち寄りの方でってなってくるんだけど、まあ、そもそもその、なんだっけ、アスコルトアレで外目、外は、外伸びで振ってるところがあるから、そう考えたら休み明け L 系でって考えたら、まあ悪くはないのかとも思うし、実際このレース勝ってるから、格で別に負けてるわけでもないから、まあそう考えたら L の範疇でもなんとかなるっちゃなるのかな。ジャンダルムが一番人気やからね。あとはだから、まあ、モズの流れでどうなのかっていうぐらいか。まあ、それもばらけていいのか、逆に。
あ、でも昨年もモズ逃げていますからね。
あ、そう、そうやね。あ、確かにそうやね。そっかそっか。そうなればちょっと僕も抑えてもいいのか。うん、まあ、今言ったみたいに、そうね、そう考えたらそんなに悪くないかもしれないですね。一応僕も評価はできなかったです。そもそも僕はそのカテゴリーが違うと思ったので、
はいはいはい、
下げたという感じです。じゃあ、まあ、僕、そうですね、僕じゃあ、あと、ブラスさんとあれか、ボンセル・ビーセじゃないわ、モズ・スーパーフレア。
はい。
うん。これは、3番人気71は舐められてるんじゃないですか。
これはね、だから結局、生き切れば自分の世界に持っていける馬だと思うんで、
そうですね。
要は人気とか関係なくて、まあ、高松には5じゃないっていう話なんですけど、でも、0秒3ですからね、あのレースでね、ガッチガチの、ガチのレースして0秒3で、もちろんシルクロード 1秒4とかありますけど、これはまあ完全にため逃げで、完全待っちゃってっていう感じで、負けちゃいましたけど、まあ、今回、感覚かけてストレス疲労とかももうないんで、
うん、
いや、まあ、能力の衰えとかっていうのはあるかもしれないんですけど、
うん、
まあ、感覚かけて、一応、高松宮ぐらい走れればっていう算段だったら、まあまあまあ、しょうがないかなって感じだと思うんですけどね。
う
ん、
そうですね。僕もまだ単純にそこかな、格闘、やっぱ休み明けに2ゲームはっていう、もうその基本、モズじゃないわ、M の基本よね。まあ、それで、そんな 7.1 倍で。って考えたら別に普通に嫌うこともないかなと思う。アビルアウェイ買うならこっちやろうっていう感じかな。一応全僕、あ、そうか、ボンセルビスト以外は全部出たのかな。
はい。
はい。じゃあ、まあ僕はと言っただけ、まあ、ボンセルビスト入れてるんですけれども、まあこれはもうちょっとね、遊び枠って言ったらおかしいけれども、まあ、うん、賭け枠ですよね。
だから今まで1004来てたからってことですよね。
そうですね、まあ1004、まあ1006のところの馬で、まあ、あとはもうそのスタートである程度ついていければっていうので、この馬、器用なので、こう、くるっと、
はいはい、
ね、回って出てきてくれれば、2馬身、3馬身、プッと抜けてくれたときに、あとはもう、後ろが思った以上に動けなかったら残るぞというタイプの馬だと思うので、まあ、それがハマるかハマらないかだけ、体力は多分あると思うので、あとはスピードについていけるかいけないかっていうところだと思いますので。
僕、1個だけ言っていいですか？
はい。
富田、マジ下手っすよ。マジで下手っすよ、こいつ。なんか、勝ち星上げてるから、期待の若手みたいなポジションにいますけど、
うん、
こいつ、マジ下手っすよ。
ああ、まあ、そうですね。
そう、フィリーズレビュー見たら分かると思いますよ。僕、ダノンシャークの馬本命してたんで、父親。めっちゃ下手だった。
ああ。まあ、一回この馬、あれだよね、ダートで見てみたいなと、ちょっと思ってるんやけど、ね。
僕、これ、この馬自体結構評価してるとか、好きな馬なんですけど、
うん、
多分千四千二っていうよりかは、千から千二とか千四っていうタイプだと思うんで、
うん、
一回だから、アイビス使っときゃよかったのになと思ったんですよ。うん、
心配が連投で、淀丹、王道短縮出た時があって、そこの時は全然発見かったからね。うん、確か全然5着ぐらいで、どっちつかずみたいな。そうそうそう。
だから結局、桜ローレルがちょっと邪魔しちゃってんじゃないかね、短縮適正を。
なるほどね。ね、なんか、近いな、うん、同じ距離のなんか1006の、なんか、内側の1006とかの、ね、特殊馬場の、なんかそういう、内側の、うん、まあ、距離は問わないけど、内側の方が良さそうっていう気はする。もうちょっと、なんか、ただ僕も短縮なんで買うだけなんですけど。
うん。
まあ、実は1000人も行けました、みたいな感じで。っていう可能性もね、当然、あると思うんですけど、うん。タイプとしてはでもなんかちょっと L もあるかなって感じ。その。
まあ、バローレルもね。
そう、ボテーっとしてるかなとは思う。ちょっとスピード勝負みたいなちょっときついかなとは思ったんですけど。
でも意外とスピードあるんだよね。マイラーズカップの超ハイペース前行ったり。なんかいける、まあまあ、なんか、点はそんな速いねんか、速くないかもしれんけど、 あ、いいんか。意外とそう、意外とすると出るんだよな。だから、そこの距離でも、案外ついていけない、ね。うん、
デビュー戦以来の戦人なのか。
うん。いや、デビュー戦、じゃあ、ヨド短距離だね。ヨド短一回使ってるから、連投で。
ああ、金牌からね。
あ、そうそう、ヨド短使ってるか。
まあでもそうだね。確かにそうだね。僕、あれよね。あの、器用さがあって、くるっとって言ってるんだったら、その状況を揃えるんであれば、延長の方が、くるっとしやすいよね。
そうなんですよ。
短縮よりかはね。はい、うん。まあ、一応これはちょっと、あの、掛け枠っていうか。
はい。
はい。で、上げてみましたっていう感じですね。あと何か気になる馬、いますか？もうなんかいっぱい、あれだけども。ファストフォースとかどうですか？
いや、きついんじゃないですか？やっぱ休み明けマイナス18逃げた後は、
うん、まあ、ロードカナダの怖さはあるけどね、ロードカナダは来ちゃうから結構連続で1回なんか、うん、しっかりしてるから怖いんだよね、ちょっと買わないですけど
僕はまあラッシュライフ、
ラッシュライフやな、うん、
デインヒルですよ、桜爆笑デインヒルですよ、僕の大箇所本命馬ですよラッシュライフ
これでもそもそも逃げられないよね、
いや、多分逃げれればボズがいるからね、無理でしょ。
うん、
いや前走はだからね、本当ぴったりハマったと思いますよ。この、
うん、
頭数減ってて、鉄砲実績あって、人気からの落ちで、鮮度あってとか全部ひっくるめて。
うんうん、
いや、だ結局、休み挟んで、ストレス疲労とかもないから、あのダッシュ力が出たのかな、みたいな。
うん、
っていうのはありますけどね。
そうだよね。
うん、これ来たらちょっと困っちゃうな。
うん、
うん、まあ、これ F でもいいですよ。
はい。
はい。
じゃあ、アウィル・アウェイ、一応2番人気なんで。
これも、だから激走後ですよね、結局。走っちゃった後なんで。基本的にやっぱ、盆走後の方がいいのかなと。盆走後の人気落ち見たらタイミングがいいのかなと思うんですけど。で、ジャスタウェイ、これ、ほら、ジャスタウェイって、結局、ベロックスとか、ロード・マイ・ウェイとか全然戻ってこれない馬が多いって話。あの、してたんですけど、このまま牝馬で価値が金亀の分まだ量があるから、
うん、
多分ある一定の能力みたいなのをキープしつつっていうことだと思うんですけど、
うん、
うん、でもな、活性とかもないし、うん、本当貯めて貯めてどこまで、だから最後最後ギリギリで何とか3とかはあるかもしれないですけど、
うん、
あ、でも2番人気だったらいいかっていうラインにはいると思いますけどね。
うん、そうだよね。スリムさんもアウィーアウェイ一言何か。
そうですね、差し馬なんで、差し馬の中じゃ全然買いたくないですけど、差し馬なんで買います
。そうです
ね、これ、横山とかもそうで、まあ、そういう理由で買いたくないけど、ただ普通の差し馬なんで、ストレスのある差し馬なんで、
うん、
評価下げるけど、ちょっと差し馬はね、うまくはまったらく、やっぱりスプリンターの最後のあれとかね、素足はあるんで、うん。
確かに確かに、まあ、スプリンターすごかったですからね。
来られてね、3とか来ることあるかもしれないんで、まあ少しは買うっていうだけですね。うん、
これあれだよね、弟か。インディージャンプだよね。
兄ですね、兄がインディージャンプ、
ね。あ、兄さんね、うん。全然タイプちゃうけどね。まあ僕もこれは、まあまあもう明確に買わないです。じゃあ外2と、よかよか。
状況良くなかったらしいですよ、前走ね。だから今回、状況いいらしいですわ。うん、だから、上積みあるっていう話をみんなしてるんですけど。
なるほど。
そもそも問題あるだろっていう。そもそもだろっていう。っていうか、うん、だからね、やっぱ前走の0秒4って結構致命傷かなと思ったんですよね。あの、うん、鮮度は持ってるじゃないですか。
うん。
だから、まあ、激走後だから反動はあったと思うんですけど、多少はね。にしても、あのツルツルの馬場で、
あの
得意な舞台でってなったら、いや、3ぐらいは確保しなさいよって思ったから、
そうだよね。
結構完敗に見えたんですよね、前走に。で、多分この馬ってもともとそんな多頭数混戦って向けの馬じゃないから、狙うんだったらやっぱりちょっと頭数減とか前走みたいな方がまあ狙いやすいっていうタイプだと思うんで、なんか人気落ちに反応するとかっていうタイプでもないと思うんですよね。あの、そもそもその、もともと完成度がある程度高い馬で、まあ、じわじわ今、自利品みたいな感じになって、交互を刻みながら自利品になってると思うんですけど、
うん、
だからまあ、だから今回、だから丸×丸だから、今回丸のタイミングじゃんっていうのはそうなんですけど、
うん、
でもその丸のタイミングで、特にダウンでもなく18頭っていう風になって、
うん、
まあ、前走より全然強い相手だと思うんで、
うん、
その時に、じゃあもう一回、丸バツ丸になるかなって思ったら、
うん、
丸バツバツでいいんじゃないって思ったけどね。
丸に出て7ぐらいでしょ、この感覚と。
うん。
まあ、結果は丸なんやけど、丸で 7着とか8とか。
うん、なるほどね。
あ、なるほどね。丸で5とか6とか7とか、その辺ってことか。
うん、僕はね、今言われたお二人よりかは評価してます。
いや、僕も、あれですよ。この話でもしたんですよね、こう結構。
うん。
あの、ほら、意外と強いよねって話をしてる。それ前提でなんですよね、
結構。うん。結局その前走は1分6秒4でしょ、
はい、
だからここまで究極のものを求められてくると、その結局その車台とかノーザンとかそういうやつらがもう持っていく、
はいはい、
うん、スピードに寄りすぎてるんで、
うん、
でやっぱりこうやってスカートルスカートとかの要はそのなんていうか村出身の子たちですよね、
はい、
うん、こういう子たちはやっぱりその1分8秒とかっていうレースになった時にいらっしゃいってしはると思うので、まあ、今回1分8秒にはならんやろうけれども、まあ、だから落としたんやけれども、まあ多少かかるっていうようなことがあれば、まあまあまだ走ってもいいかなとは思うんやけど、まあ、今回に限ってはね、ちょっとさすがにある程度速くなるかなと思ったんで、僕もちょっと評価下げたんですけど、
曇りでしょ、北九州、他はなんか晴れなんやけど、曇りで、うん、まあ、によってドカ降りするとき、可能性のある曇りっぽいんで、
うん、
ね、
まあ、7秒台には多分なりますよね。
7秒台にはなる、ただ、うん、ドカ降りすると一気に分からなくなる気がする、うん、一気に分からなくなる。で、その可能性も、今の天気やとあるかなと思って、うん、僕はその地になったときに余計エングレバーはいいと思ってて、もう、ちょっと関係ない、余計、ね、それ、しかも天の出し力はそんな問われんようになったりしたら、余計いい。うん、できたら雨は降ってほしいなという感じはしています、
うん、じゃあラスト、ボンボヤージ、
どうなんですか、ボンボヤージ教えてください。
僕これで、ね、浦さんさっき言ってた罠は僕これやと思うんだけどな。
でもこれさ、6番人気ですけど、罠っていうか当たり前に消しません、これ。罠とかじゃなくない、罠になるこれ。例えばさっきのほらさ、例えば、なんでしたっけ、これは罠
ってやつ、ファストホース
とかは、
うん、
ね、まだ、まあ、重賞勝ってるしっていうのもあるし、
うん、
あと、まあ、例えば、エングレーバーがちょっと人気しすぎだなとかね、想像よりね、うん、とか、うん、まあ、いろいろ罠感ある馬とかいるかもしれないですけど、
うん、
これ、罠とかじゃなくて、普通にダメだろ、もう。その6番人気だから罠とかじゃなくて、いや、これ何買うんだよっていう。
うん。
ワクなんじゃないですか。
まあ確かにね。だからまあカナロアディープや境に、まあその、なんだ、金量もあって、まあリズムもまあまあ別に勝ち、前走勝ち、今そんなにいるわけじゃないから、まあまあまあまあまあまあまあ、その揉まれずに外で出しでってなれば。
多分あんで買うけど、100円は、まあ、100円か200円は。まあまあ、
パターンだけ。そうね、僕もいやーいいでしょうって感じかな。
まあね、まあまあね、しかもまだ重症がね、いばたやしね、別に岩田で産みそうなね、
うん。
あ、これあれですか、だからディープの先祖でいいんですか、じゃあこれは。
いやー、もうそれでもちょっとなーと思うけどな。
ね、きついと思いますけどね。
確かに3走前は一応ね、18頭だと一番人気1着っていうのはしてるっちゃしてるけれども。なんかね。
なんか淀屋橋もっと頑張れってなります
ね。そうね、そうね。やっぱりちょっとね、綺麗なのよね、こういう馬って。
あ、レースぶりがね。
そうな、そうな。なんかこう重症とかになってくると、やっぱりちょっとこう、なんていうの、小汚いとかさ、小賢しいとかさ、うん、そういうやつらがやっぱり来るやん。
うん。
それがな、ちょっとなさそうやな。まあ、だからそれが外枠では問われへん可能性があるから、まあ、そこのためだけに 9.6 割わざわざ買う必要ないかなとも思って、まあ、今回はほら、僕ら3人とも本命が本命なんで、まあ、それこそ104歳の程度ならいいのかもしれないけれども、まあ、まあ別にわざわざいいかなとは僕も思いましたね。あと気になる馬いますか？
いや、特には。
すみさんもいないですか。
そうですね。うち、大雨降ったらうちは買うんで、だからロジクライとかノーワンとかコンパウンダーとか、この辺まとめてきたら面白いかなと思って。
ノーワンもいい加減
してくれます。そう、あのね、ノーワンもね、もうええと思ってるけど、これでも一応着詰めてきてるのよね。
これでもさ、10番人気って頭おかしくない？もっと低い。16でいいだろう、これ。
ああ、
なんで 28.1 って意味わかんないよね。
そうね。
いや、これだからな、一回だからもう一回1000メートルダートとか1000メートル先着とか使うべきなんだよな、マジで。
ああ。
一回活性欲しいんだよ、前行くとかさ。レッドアンシャルと似たような倍率だったらレッドアンシャルでいいだろうっていう。
まあ、そうなるわな。
うん。
そしたら、まあ、とりあえず印おさらいしましょうかね。
はい。
はい。ブラスさん本命、シゲル、ピンクルビー、対抗、レッドアンシャル、黒三角にエングレーバー、白三角にトーム、ジャンダルムとモズスーパーフレア。タクヤ本命アスコルターレ、対抗ジャンダルム、黒三角にモズスーパーフレアで、以下白三角にとボンセルビーストエングレーバーで、本日ゲスト来ていただいたスリミさんが、本命がエングレーバー、対抗がアスコルターレ、黒三角ジャンダルムに、4番手でシゲルピンクルビーと、であとはまあ紐として1345111718を抑えますよという予想になっております。じゃあ、エンディングいきましょうか。
はい、
エムラジ未公開ジングル。
僕福永認めてるわけじゃないで、認めてるわけじゃないんだけど、
はい、
やっぱりいい商品に当たっとるの当たっとるやんかこいつ、
まあ、
だからこの馬自体はやっぱポテンはあんのかなと思うね。
福永が選んだからってことですか。
一応ええ商品は見とるやんか。
はい、
そしたらでそれだからチョイスをしてるわけやさかいに、もうこれでだってこの馬がヘボかったらもう何もかも殺さあかんようになってしまうさかいに。
だって後付けで俺はネウユニバースにも乗れたけど、レイシンチャンプが先役だからしょうがなく乗ったっつってましたもんね。俺はネウユニバースの方が強いって知ってたよ。だけど俺はレイシンチャンプにギリがあるから乗ったっつってました
、はい、師匠に向かってなんてこと。
まあそうやな、そういう前例もある。エンディングのコーナー、
イエーイ。
はい、本来なら、こちらの方を予想する
そうだよ
なんでしょうけども、札幌記念になります。一応じゃあ、まあ、一頭ずつちょろっと言いましょうか。村瀬さん何かありますか。
アイスバブ。
これ、うん、忘れて悪くないよね。
これあの風だっぽいなと思ったんですよ、ね、
うん。
今日は今まで長い距離やってて、
うん、
牛みたいな状態があっていきなり前走に行ってきたから、
うん、
あ、2000m になったら来るのみたいな、
うん、
要は距離戦闘みたいな感覚で、
はいはいはいはい、
であと名手水口ね、
うん、
セカンドテーブル、
セカンドテーブルな、はいはい、
それしか思いつかないけど。
すみさんは
ですか。まあ買うんではバイオスパークのタンプぐらいですかね、少しいただき。こっちは、まあ、うちゃく、こっちは、今回、うち入ったんで、まあまあ、うちゃくの方が今なんでね、うん、今までそう、なんか、
うん、
穴開けてる時も、福島県の時、うちさばいてきてるんで、
うんうんうんうん、
まあ、そんなにね、強くない馬なんで、しないですけどね、70倍とかですこれ。まあ、70倍とかだったら、オッズ相当かな、10買ってもいいかなっていう感じがします。あ、66倍。うん、まあまあまあ。やったらまあね。
まあ、そうですよね。僕は、結局一応本命はマイネル・ウィルトスにしました。
はいはい。
うん、まあね、うち入って前行ってくれて CK で、まあそういうパターンなんか、なんて書いてあったっけ、あと。やっぱり。よいしょ。これか。まあ、ちょっと叩きに攻めね。まあ、要は古き良き時代のオプションですよね。もう今はその、叩きに攻めなんてもう言葉ほぼ なくなってきてるやろけども。
はい、
まあ、バイネルさんなんで、あってもいいかなと。で、まあ、CK 内枠に先行1ドルで、強い2頭が、まあ、多分おそらく早めに抜け出せるだと思うんで、そうなれば、その間にでも入ってくれれば、より強い C を引き出してくれるかなというので、人気内もあるので、まあ、オプションだらけなんで、まあ、これで負けたらもう単純に弱いかなと思いますね。 あと、ディアマンミドルどう思います？
うん、これだから短縮失敗後の同級でもう一回っていうパターンもあると思うんですけど、まあでも、やっぱ活性がなさすぎ。
ちょっと前回グイグイしてた
から、まあ、だからって言って、じゃあお前アイスバブル買ってんじゃねえかって話になるんですけど、じゃあアイスバブルほら、メトロポリタン5とかダイヤモンド6とかがあるから、まあギリギリ。
うん。
いやでもちょっとやっぱ、最後追い込んできそうだけど5とか6っていう感じですけどね、ディアマンは。うん、あの、いい馬だと思います。人気よりは走ってくると思いますけど。うん、
そうね、アイスバブルね、一応ね、4番手ぐらいまで上げてたのよ。
はいはいはい。
で、これあのね、皆さん言われたみたいに、その 2000m という中距離路線の鮮度を持ってるというふうに思ってたんだけど、前走がね、ちょっとやっぱりそのなんていうの、躍動感ありすぎなのよね。詰まっちゃったけれども、だからこれ、前走結構その鮮度みたいなもので、わーいわーいをしてしまったかなと思って。
ああ、なるほどね。1回ずつ使っちゃったかな、
うん。そう、そう考えると、このお父さん2回目っていうのはあんまりかなと思ったから、まあ前走以上考えてないかなとも見たんで、まあ前走から走れば、じゃあここ来るかもしれへんっていうのも。あるのかもしれないけども、まあ、まあ、
だから結局そこは人気とはなんか
そうだよね、うん、まあ70倍
じゃなければみたいな、
うんうん、そっちに振ってもいいかなと思うし、
あとほらカデナちゃんの例があるからさ、
うん、
カデナちゃんもずっと来てたじゃん、なんかムカつくぐらい、
そうね、
うん、
スリムさん、ラブゾーンリーグどうですか？
ラブゾーンリーグ分かんないです
クラビどう思います？ラブゾーン、
いやこれダウンで、あの一見良さそうなんですけど、
うん、
僕だからそもそもね、2000の内枠っていうのはあんま合ってないと思ってるんですよね。あの、僕はだから22の外目ぐらいの方がいいかなっていう。
うんうん
う
ん、
だからミッキークイーン、弱いミッキークイーンだと思ってたんだけど、
うんうん、
ミッキークイーンってなんか22とか外からドンって感じじゃないですか。
うん、
このまま多分どっちかとはそっちかなっていう。ボテッとしてて多分体力寄りだとは思うんで、うんうん。で、今回2回2000で走ってるじゃんって話になるんですけど、
うん、
海外で消灯数だったでしょ。だからなんか、うん、ちょっとぼやけるじゃないですか、
うん。
そもそもどうなのっていうさ。しかも鮮度使って。うん、しかもこれあれでしょ、あれの妹じゃん。
リアルスティール？
あ、そう、リアルスティールの、
うん、
リアルスティールの全米だから、
うん、
結構リアルスティールも海外でポンって鮮度で買って後に全然、うん、国内全然みたいなのあったじゃないですか。
うん、
だからなんか、そんなに評価することかなとは思いますって。
うん、そうだね。
はい。
ディスグラのパターンはないよね。
だからそのパターンだったらもう諦める。
そうだよね。
そのもうここから連戦連勝ですっていう、うん、そのラッキーダイラックとかディスグラとか、うん、クロノとか、あの今の牝馬戦線における牝馬たちの強さ、
うん、
それやられちゃったらもう諦めるけど、
うん、
ただこいつはディープだからっていうのがあるからね、根底に。
まあ、確かに
そう、ね、ラッキーダイラックはオルフェ、やっぱディスグラはハーツ。
ハーツやからね、うん、
クロノジェネシスはバゴってのがあるから、うん、ディープにそれやめてほしいなっていう、うん、
僕なんか一つ思ったのはその京都記念の1着とドバイの3、
はい、
クイーンエリザベスの1のそのパフォーマンスの違いよね、
うん、
あんだけこうダラッと体力で最後よいしょって言ってセーフでしょかわせた京都記念から、
うん、
まあ前食いついていくドバイシーマとクイーンエリザベスでクリーンエリザベスやったから、
はいはいはい、
そこまで大事に補正効くかみたいな、
はいはいはい、
でこれ帰ってきて川田で同じようによいしょってされたら、ああ、そこまでかみたいなって感じまあだからそれちょっと見てみたら分からへんのかなと思ってね、まあまあ、
なんか状況下じゃ変えたくないよね、
まあ確かにね、
だから単幅でまあまあこれ飛んだ副賞グッと上がるんで多分、
はいはいはいはい、
まあ、確かに、だから何か、そう、一頭何か選んでの単幅とかありだと思いますけどね。うん、
まあ、だって3番人気でウィンキーとしても10倍超えてるわけやから、もういかに2頭が引っ張ってるかっていうとね、これね。
はいはい。
ソダッシュは普通に切れないよね。
ソダッシュは、その内枠の方が良かったと思うんですけど、うん、でなんか、ほら、惨敗後だから引きずるみたいなこと書かれてたとかあったんですけど、でもなあ、まだ、範囲が割と明確だったと思うんでね、前走に関しては。
まあ、コントロールもね。
そうそうそう、延長で、しかも結構包まれちゃってっていうのがあったんで。うん、だとしたら、短縮で小回りで、あの、休み明けで、50何キロ、
うん、
軽いでしょ、
うん、
まあ、来るんじゃないかなと思いますけど。
そうだね。 まあ、僕は一個心配したのは、その、コバのボバ相手なので、体力どうかなと思って。
ああ、多分、でもそんなに引き締まった感じにもならなそうじゃないですか。18層とかだったらあれですけど、ね、結局、ハープスターとかでも1にね、来たんで。
まあ、そうやな、普通に来た
よ。そうなんで、まあ、だから、ある程度きつい流れになっても3ぐらいには入るかなと思うんですけどね。だから逆にここで3とかだとも怪しくなってくると思いますけどね。
うん、
こんだけ鮮度持ってるんだから、何かにやられたら2とかぐらいは許せますけど、
うん、
4とか5とかになってくると、ちょっともう、いや、結構周回賞怪しいんじゃないかなと思ってきます、うん、あとほら、オークスであんだけ負けたってことは、ここ結構仕上げると思うんですよね。
うん、
あの感覚として、そのほら、連続で負けちゃうと怪しいってなっちゃうから、
うん、
やっぱり前走のこう、ま、しかも一番人気だったじゃないですか、
うん、
ある程度ここで巻き返してこないと陣営が不安だから、
うん、
だからここはある程度仕上げると思うんで、ここでだから4とか5とかだといよいよ怪しいと思いますけど、
うん、
だからここは本当試金石ですよね、うん、
まあそんなとこですね。
いや、まあ池添ほらブラスト下ろされてるから、
あ
バイオスパークなんか多分順位いいでしょ。あんまりいけず、はい、はい、
じゃあ、はい、はい、お知らせお願いします。
はい、はい、この番組では皆様からのメールお待ちしております。コーナーいっぱいやっております。今やってるのはね、ちょいちょいちょいは討論会ということで、
はい、はい、
今回はじゃあ東海トリックよりちょっと強まってことでいいですね。
はい、
はい、お願いします。
はい、はい、
はい、他にもあのコーナーやってますので、そちらはですね、あの番組ブログトップページにお便りコーナー紹介というところがありまして、そこにコーナーあの紹介ありますので、あのそちらからあのメールフォームもありますのでよろしくお願いします。
はい、
はい、メールを採用された方でステッカー欲しいという方いらっしゃいましたら、住所郵便番号氏名も添えていただけたら、あのステッカー送りますのでよろしくお願いします。
うん、
はい、それではそろそろお別れといたしましょう。
はい、前にですね、前にやったクイズ、ウィキペディアうまクイズ一問いきましょう。はい、パチパチパチ。はい、いきましょう。
はい、
最後に来た、スリミからのクイズが。
いやいやいや、あの、ウィキペディアに載っているメンバーのですね、戦歴を言っていって、都市を除いて読んでいきます。それで、どの馬かを当てるというね、なかなか面白いクイズが。
はいはいはいはい。
では、要はウィキペディアを読んでいくってことですよね。
そうです。そこの、あの、あと、日付、都市だけの読まないという感じですね。
そうですね。重要なところはちょっと抜きつつって感じかな。
変わります。まあ、簡単に書いてることとかは基本的にそのまま読みます。
はいはい。
まあ、これも早押しで、吐いて、言ってほしくださいね。はい。
はい。はい、
東京競馬場の新馬戦でデビューし、加熱クロスに4馬身差をつけ1着となった、2戦目の500万下も、桜オーレルに4分の3馬身をつけ2連勝をマークする。成果し、毎日杯に出走し、レースでは4コーナーまで最、はい。
最近ブリザード。
あ、正解。早い。
あ、
はい、素晴らしい。
はい、サクラローレルと500万円で戦ってんの知ってます。
へー。
あの、しかもダート戦でしょ。
お、いいですね。
素晴らしい。
じゃあ、3問あるんで、もう1問いきたいと思います。
まだあるんだ。
はい。京都競馬場での新馬戦でデビューし3着、2戦目で勝ち上がって3戦目に阪神3歳牝馬ステークスに出走も、スティンガーの10着、年明け500万下の、白馬賞、オープン特別の購買ステークスと連続2着の後、2月の、これ梅花賞、梅花賞か、梅花賞で2勝目を挙げるが、その後休養に入る。9月、福良競馬場の900万以下特別戦、知らぬい特別で復帰して1着となった後、ローズステークスでも1600万下の見ながら2番人気に支持され、フサイチェアレールを僅差で下し、重賞初勝利を挙げている。
はい。
はい。
これ、ね、ヒシピナクル。
ああ、そうね。うん。ローズステークスだよね。
ですね。さすがです、これ、ね。素晴らしいです。じゃあ、最後いきたいと思います。
はい。
次ね、で、ここは、ここで正解すると、2ポイント入るので、はい、2ポイント入ると同点になって決勝がもう一番できるということになってますので、
よし、
ポイントなのでもう一回ね、逆転可能性もあるのでいきたいと思います。いきます。はい、4月とデビュー遅く3着だった3戦目で初勝利、次走にも勝ち連勝を飾った、その後勝ち目に遅いものの自己条件で構想を続け、 8月のアソステークスに優勝しオープンクラスへ昇格した。揚州ステークスでオープン昇格後初勝利を挙げると、プロキオンステークス8着を挟んで出走したアンタレスステークスで6番人気ながら優勝し、初重賞制覇を晴らした。さらに東海ステークス、奈良ステークスにも優勝し、3連勝を挙げている。当時はオープン特別東海ステークス。その後はやはり勝ちきれないレースが多かったが、平安ステークス、武蔵野ステークスに優勝。フェブラリーステークスでは、名声オペラの2着、武蔵野ステークス連覇と息の長い活躍を見せた。慶応賞1着を最後に、現役を引退、主馬となった。パンクからは、活躍カバーです。主馬も引退しています。以上。
はい。
竹田か。MI、あ、はい。
言ってたから俺も今、MI ブラン。
正解。正解です。は
い、そうね、前ぐらいね。
うん。
竹豊って言ったもんね。
そこで、今のは、ライトさん、はい、同じぐらいやったから。
まあでも、はいって言ったからね、そっちが。
はいって言って、なんかややこしかった。よし、じゃあ今のはノーカウントですね。はい。
じゃあ、
はい、
ライトさん、いつも
行
きましょう。
いや、ぐちゃぐちゃとなってしまったんで。では、ね、3問目ね。気を取り直して3問目。11月24日に中京競馬場の新馬戦でデビュー。5番人気であったが見事勝利を挙げた。しかし2勝目まで半年を要し、翌年の皐月賞や日本ダービーに出走することは叶わなかった。その後条件を連勝し、秋には重賞初挑戦となる神戸新聞杯に出走したが12着と大敗。結局、プラスは出走できなかったもの、格上挑戦となった年末の中日新聞杯で重賞初制覇を達成した。翌初戦の日経新春杯は9着だったが、次走の京都記念で重賞2勝目を挙げる。その後、はい、大阪杯。はい。
トゥザグローリ
ー？あ、違います。ブーです。じゃあ、次言います。次走の京都記念で重賞2勝目を挙げる。その後、大阪杯4着、金庫賞6着を経て、初めての G1 となる高塚記念に出走。果敢に逃げたものの16着と大敗した。秋にはマイルチャンピオンシップにも挑戦したが11着。連覇を狙った中日新聞杯も4着に終わる。年明けの京都金杯で重賞3勝目を挙げると、中山記念4着を挟んで、マイラーズカップで重賞4勝目。あ、しかし。
はい。
はい。
あ、ちょっと待って、名前出てこい。あのね。あ、はい、
出るです。4、3、
2、1。逃げるか。出てこない。
はい、次いきます。中山。4着を挟んでマイラーズカップで重賞と4勝目、
うん、近
い
です、うんう
ん、いいですか、
はい、どうぞどうぞ。
マイソウルサウンド
正解、正解です。ピポーンということで、ライドさんの3勝3連勝ということで、
はい、ありがとうございました。
失礼です、おめでとうございます。
僕シルポートやと思った。
シルポートも落ちたとかもしれないですね。はい、このことでね、なかなか面白いと思うんで、ぜひやってください、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。というわけで、じゃあエンディングですね。はい。それでは、そろそろお別れいたしましょうか。
はい。
いきなりスルミさんから冬打ち食らってびっくりしたブライトと。
何の冬打ちな。
え、いや、クイズ。
あ、なるほどね。さすがに、この3人ですね、本命が、蓋開けてみたらみんな20倍以上の本命になると思うんで、さすがだなと思った拓也と。
ワクチン2回打って2週間経って、あ、いよいよこれからちょっと動いていいんかな、いやダメやかなと思ってるシミでした。どうも、
はい、ありがとうございました。